昨晩は珍しく主任司祭が詩式と説教をしました。主任司祭が晩のミサの詩式を取ると、大概あの女人たちは浜脇と芋内浦に行くので、教会での詩式のミサができなくなったりするわけですね。でそれでできるだけ晩は私はもう今年はしないということにしていたんですが、たまたま昨日は詩式と説教をしました。で女人司祭が説教を聞いていたわけですが、まあ、ひょっとすると私が普段しているように採点をしていたかもしれません。10点満点中4点ぐらいは減点されてたと思います。長い話が長い、それから朗読の中身から随分遠くまで行ってると、飛躍もしてると、端々にドヤ顔が見えると、小中高生の共感が得られない、そういう減点4つで、まあ6点ぐらいではないかと思ってます。私が来たのは地上に火を投ずるためである。火のイメージは焼き尽くす火のイメージが大きいと思いますが、私は今日の朗読の中では聖霊と受け止めました。その後に私には受けねばならない洗礼があるとあります。これがイエスの受難と死を指しているなら、受難と死の後に投げ込まれる日とは聖霊のことではないでしょうか。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。イエス様の願いは果たして叶えられているのでしょうか、それとも未だ叶えられていないのでしょうか。不信仰な時代、不信仰な人々がイエス様の切なる願いに水を差している。そうなると未だ叶えられていないのかもしれません。イエス様の投じる日、つまり聖霊はすでにこの地上に投じられました。聖霊の照らしを受けて、信仰は生きるものだと理解したグループと、人は生きるのが先だ、今は信仰まで手が回らないと考えるグループは当然対立して分かれます。一般的ですが、子は父親に反抗して父のようにはなりたくないと考えます。嫁も姑に反対して姑のようにはなりたくないと考えます。そのように対立して分かれますが、何かのきっかけで子が親を、嫁が姑を理解する時が来るのです。それは何を生きてきたかを理解した時ではないでしょうか。ですから信仰は生きるものだという理解は、実際に信仰を生きてきた世代にとってはすんなり受け入れられるのですが、信仰に付き合わされていると感じている世代にとっては、まあ余計な時間を使い、余計な費用を払わされ、迷惑千万と考えるわけです。しかし、よく考えてみると、何を生きるにしても、ある程度のお金は必要です。私は今のノートパソコンを使い始めて6年目ですが、買い替えを考えるようになりました。以前のノートパソコンを買うとき、最新のモデルにオプションまでつけて買いましたが、 やはり6年ほどで不満を覚えるようになり、現在のパソコンを手に入れました。説教を書き、それをブログやホームページに反映し、さらにはミサの動画を収録して、まあガリガリ編集して、それをアップすると、より多くの人に下ごと3つの教会のミサ礼拝を届けたい。私が司祭として信仰を生きるにあたってお金の部分も必要と考えています。生きるためにはお金は必要だ。結局これはどの世界でも共通でしょう。ある世代は信仰は生きるものだと考え、生きるためにはお金も必要なのだからとちゃんと理解して、それぞれの教会の規定に沿ってミサ献金や教会維持費、教区費を納めてくださっています。もちろん支払いが困難な人がいます。少し多めに入れることのできる人がいれば、教会は全体として助かります。中には次の世代が信仰を生きていってくれるようにと大きな額を寄付してくださる方もおられます。まあ、ちょっとした例では、聖母マリアの秘書店のミサ献金の中に5000円札が1枚入っていました。1000円札を2枚4つ折りにして、あ、これ一人で入れたんだなと分かる献金もありました。司祭職は生きるものだと考えている司祭と、司祭職はあくまで職務だと考えている司祭がいるのではないかと私は想像しています。あくまで想像です。そして私ももっとチャラチャラしてですね、髪がふさふさして、で周りの人がキャーキャー言うような、そういう時代は司祭職は職務だという意識があったかもしれません。振り返れば先輩司祭たちの生き方がダサく見えて耐えられないと感じる時代がありました。しかし私が批判していた先輩司祭たちは司祭職を生きている人たちでした。司祭職に命を懸けている人たちでした。今命を懸けている司祭たちがどれだけいるか。イエス様が投じた日はその見極めをする日になってもいると思います。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。この私にも命を懸けて取り組みたいと、そういうことが見つかりました。それは長崎教区のために正確な洗礼の記録を残すことです。2025年版のカトリック教会ハンドブックを見ると、長崎大司教区の信徒数は5万7061人となっています。もうすでに亡くなった方はその4倍ぐらいはいらっしゃるでしょう。すると長崎教区で洗礼の恵みに預かり、洗礼台帳に記録されている人は28万5000人くらい存在する計算になります。2024年黙想会で私話しましたが、洗礼番号53番の次の人の洗礼番号が53番と書いてあったんですよ。この野郎と思いながら、あの主任司祭の名前も見ましたが、 まあその時発見した主任司祭が責任を持ってこの両方の53番に A と B をつけました。で責任は私が取るというような、まあ当時の主任司祭の名前とあの日付を入れました。まあそんな風にところどころ不正確な部分があるのです。私は長崎教区の洗礼の記録を正確に残すことを司祭生活の全てをとして成し遂げたいと思っています。私は働きを理解してくれる協力者をもう一人得ました。大司教様もご存知の方です。その方とこれまで5つの教会17,500人の記録を教区に報告できるところまで来ました。中田神父の司祭生活、まあ75歳定年、これ一応ルール上ですけど、その辺までよちよちしながらでも働けてるとすればあと16年です。5年間で17,500人ですから、75歳までには5万人くらいの正確な記録を残せるだろうと思っています。もちろん中田神父のライフワークを理解してくださり協力してくださる司祭信徒がさらに得られれば、私が生きているうちに28万5千人すべての正確な記録が教区に保管できるようになるでしょう。私にも司祭職は生きるものだと理解できる日がやってきました。愚かな私は理解するのに30年を要してしまいました。イエス様の投じた火は決して消えないものとしてすべての人を奮い立たせてくれます。皆様の中でも信仰は生きるものだとの理解が深まり、そこまでたどり着いていない人との対立もいつか解消され、共に手を携えて信仰を生きていく、各自がそのために奉仕したいものです。先週お知らせした通り、下五島地区として聖書の一節を標語とすることが決まりました。地区評議会で話し合われました。それはヨハネ14章6節です。私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。福井教会の正面をちょっと上を向くとそれが彫ってあります。私も父と子と聖霊による洗礼を受けたすべての人の歩んだ道を正確に記録し続けていきたいと思っています。